説教、私のもとに来なさい。増田琴牧師です。
今朝こうして皆様とはご一緒に礼拝を捧げることができます。恵みを心から主に感謝をいたします。明日3月11日は東日本大震災が起こった日です。それから8年が経とうとしています。大きな苦しみの中で歩み続けていらっしゃるお一人お一人がおられること、そしてその中から自分なりの歩みを見出すために苦闘しておられる方々がいることを覚えたいと思っています。そして神の支えがありますように、その神の支えを表す人が今日も起こされて、その手の技を果たすことができるように祈りたいと思います。3月6日に教会では受難節に入りました。受難節というのは難を受けるですね、難を受ける期間なのかと思われるかもしれませんけど、私たちが難を受けるわけではなくて、イエス・キリストが難を受けられたということを覚えるシーズンであります。確かに花粉が飛び散っておりますので、花粉症の方にとってはまさしく受難の季節であるわけなんですけれども、4月21日が今年はイースターですから、それまでの6週間を私たちはイエス・キリストが十字架にかかられたことを覚えつつ、ご一緒に過ごしてまいりたいと願っております。イエス・キリストが十字架にかかられる前に、多くの人々から見捨てられ、弟子たちさえも逃げ去っていきました。そういう孤独を追われた裏切りや惨めさ、人の罪が生み出す苦しみを担われたことを思い起こしたいと思います。同時に私たちの社会の中でも不条理にあえいでいる一人一人に神様は呼びかけておられる。同じ苦しみを味わった一人として、そういう人をバカにしたり見捨てたりはしないと約束していてくださっているのだ。そのことを深くこの時期に心に留めさせていただきたいと願っています。今朝礼拝にいらしたお一人お一人は、聖書の言葉に招きに応じてこのところに来られました。それはこういう言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れを覚えているとき、もちろん充実した毎日にも疲れはあります。東京に参りましてから思いました。子供たちでさえ疲れている。何に疲れるのでしょうか。忙しさですね。追い立てられるような不安、焦り、失敗やそれに対して周りの人が失望しているのではないかという恐れ、それはまるで私たちから離れない人生の親戚のようにまとわりついています。忙しく充実した毎日を送っていると思う、そういうさなかにも気がつかないところで追い立てられるような焦燥感があるかもしれません。現代を生きている私たちは、多くの情報の中でまるで見えない秤に押しつぶされそうになっている。もっと自分を磨くとか、同じ年代でもこんなふうに活躍している人もいるのに、それなのに自分は、そうやって自分を駆り立てていく。私たちはそんな流行りの病にかかっているかのようにも思えます。もちろん例えば自分のキャリアのためとか、技術を上げていくためにそうしたことが必要な場合もあるかもしれないけれども、どこかでまるで見えないさまざまな意図に操られているかのようにして焦りを背負わされている。私たちの日常にはそういうことがあふれているのではないでしょうか。そして子どもたちも一人の力を測る というやり方にならされていて、自分がどれだけできるのかという測り方で私の点数をつける。以前おりました栃木県の教会には幼稚園がありました。光園という教会が運営していた幼稚園です。そこで私は今から思うと人生で大切なことを学んだなと思っております。その幼稚園には手足が自由に動かせなかったり、あるいは聞こえづらいという症状があったり、集団行動が苦手な子どもたちが一緒に生活をしていました。例えば運動会得意だったという方もいらっしゃると思います。私もその一人です。走るのが得意でした。ゴールのテープを駆け抜けていくあの快感、今でもきっと自分は走れるに違いないと思って子どもの運動会に行くと、自分の体はあの辺にあるはずと思って意識は自分の実はここにあって、そしてこけるっていうよくあるパターンですね、運動会。でもその幼稚園では例えば手足が自由に動かせない千春ちゃんと一緒にどうやってダンスをできるだろうかということを考えていました。自分がどれだけできるかを証明しなければならない、そういう場としてではなくて、一緒に力を合わせていったら何ができるかということを一緒に考える場として、それはあったのです。自分がどれだけできるかを証明しなければならないといういわば信仰のようなものに私たちは取りつかれていて、その焦りの中に私たちの疲れはあるのかもしれません。それを少しずつ引き離外していくような経験を私はこの幼稚園の子どもたちにたくさん教えてもらいました。きっとそれは神の国に近づくような経験だったのではないかなと今思い返しています。疲れた人、そう招かれたイエスはその前にこう語られたのです。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠してお皿子のようなものにお示しになりました。マタイによる福音書11章の25節にはそう記されています。時々引用いたします岩波から出ている新約聖書の翻訳や、あるいは田川健三さんとおっしゃる新約学者は、このところの翻訳を幼子のようなという言葉は実はようながないとおっしゃるんですね。確かに新約聖書の原文のギリシャ語にはここには幼子のようなものにとは書かれていないんです。幼子にと書かれているんです。ここは書き換えたんですね。幼子のようになるものに、いえ福音書はそもそも幼子に示されたと書いてあるんです。そうして私たちはその自分が自分の中に積もってきた、積み重ねてきたそういう思いの中から、幼子にイエスが招かれたその言葉を今預かろうとしています。イエスの招きに応えるというのは、その幼子たちが喜んで賛美を歌い、神に生かされている命を生きている、私たちもそのように命に生かされていくことなのだと思います。でも私たちはいつしかそういう生活や生き方から離れてしまいます。そしていつの間にか神の前に行くときにさえいろいろと揃えなければならないと思うのです。もっと行え行え、もっと良くなれ良くなれ、自分を鞭打ちます。神が求めておられるのは、ただ 私たちが神のものであるということ、他のすべてのことはその後に続くものであるはずです。けれど私たちはその順序を入れ替えてしまうんです。だからあらゆる規則を守らなければならない、あらゆることを学んでから、あらゆる良いことをしてから、いえそんなこと天国が行くまでにだってできはしません。でもそう思っている。重荷を負う者と呼びかけられました。そうです、確かに私たちは自分の仕事や家族、その他いろいろなことに対する責任を負っています。それを重荷ということはできるかもしれません。けれども、もしかすると一番私たちを苦しめている重荷というのは、もっと行わなければ、もっと良くならなければ、もっと努力しなければ、もっと自分の価値を証明しなければ、神の愛を獲得することはできない、心の奥底にあって自分に語りかける何かなのではないでしょうか。それはこの世で一番疲れ果てる仕事です。終わりがありません。どこまで行ってもそのことに応えることはできない。大いに思い当たりますし、そして私は実はそれが大好きだと皆様の前で告白しなければならないのですけれども、人から当てにされたり評価されて必要とされるということは好ましく感じることです。そうではありませんか。誰かからそうやって求められるということほど嬉しく、自分が生きていることの価値を感じさせてくれることはない。人は承認されることで自分の価値を感じることができるので、その感覚は私たちを価値あるものと感じさせてくれます。けれどそこには気づかないでハマってしまう落とし穴もある。仕事を断れなくなるし、一人で担ってしまう。立ち止まることを忘れてやり続けてしまいます。そういう時にイエスは私たちに語りかけておられるのではないでしょうか。疲れた者、重荷を担う者は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。果てなく続いていく存在証明のゲームからあなたは今降りてよいのだ。そのことのために自分の命もエネルギーも削り取るようにして走り続けることがあなたの使命ではないし、神の愛を得ることではない。それがこのところで言われている私たちへのメッセージなのではないでしょうか。少なくとも日曜日は私たちにとってそのような日であるはずなのです。月曜日から土曜日まで私たちはもう十分に私たちの荷を担って、神の前にも人の前にも自分なりに負えることは負ってきたのですから、日曜日私たちはそういう存在証明のために自分がここに来るのではなくて、一人のただの一人として神の前に佇む、そういう時を私たちは過ごすべきなのだ。そうやって自分を取り戻して、自分の姿を見直して、私たちは新しい週を始めることができる。主イエスはここで私たちにそう語りかけておられるのではないでしょうか。しかしイエスはこの呼びかけを、休ませてあげようで終わってないというところにちょっとしばしば引っかかるんですね。ここまで皆様覚えていらっしゃるの、ここまでではありませんか。疲れた者、重荷を負う者は私のところに来なさい、休ませてあげよう。4月から私たちの週報の表にはそれが印刷されます。そうです。しかしそこで終わってないんですね。それで私たちはハッと、いやこれはなんか 新手の詐欺のようなものなのか、いや新手ではありません、2000年続いてますから少なくともと勘違いしてしまいます。不思議なように私の首輝きを追いなさいと言われるのです。そうすればあなた方は安らぎを得られる。いやいや、ではこの首輝きというのは何なんだろうか、いや教会の係を新たに担いなさいと言われているのか。首輝きというのは重荷を負うために用いられます。最近はこの首輝きというようなものはなかなか見たり実際に使ったりしないので経験することがないのですけれども、首輝きというのは一頭立てのものもあるそうです。一頭が自分で担うためにこの肩のところに首輝きというのを渡して両側に例えば手桶を掲げる。そうすれば確かに自分の手で担うよりも重い荷物が運べますね。そういう一頭仕立ての首輝きというのもあるそうです。しかしこれはすぐ分かることだと思うんですけれども、自分の肩にものすごく大きな負荷がかかることになる。確かに自分一人で二人分でも三人分でももしかすると運べるかもしれませんが、自分の肩にはその分の重さは十分にかかっているのです。首輝きには二頭立てのものもあるそうです。二頭立てのものは例えばそのことのために牛が二頭必要であって、その二頭をお互いつなぐために用いられるのが首輝きです。それは一つの仕事に対して二頭が必要になりますけれども、互いに補い合いながら荷を担うことができます。チームだからです。私たちの重荷は時に自分一人で果たさなければならないと自分で思い込んでいるところから来るのではないでしょうか。これも思い当たるところがあります。例えば礼拝が終わりました後、私は皆様と一言ご挨拶をするためにこの階段の下のところで待っております。でもその時、共同緑ヶ丘教会にまだ着任し始めた頃、今日の礼拝の説教うまくいかなかったな、ここまでこう言葉が出るようにしてこう心の中にこう渦巻いていることがあるんですね。一度や二度ではないわけなんですけれどもうまくいったという時の方がむしろ少ないわけなんですが、そしてそれは非常に当てにならないものなんですけれども、そばにいらっしゃる一色よし子先生にもうどうしようもなくなって、今日うまくいきませんでした、私が言うと、よし子先生は礼拝はね流れだからおっしゃる。そうです、礼拝は別にスタンドプレイではないんです。今日長老として最後の司会をしてくださっている菊田さんが 3.11 のことを覚えて礼拝の中でお祈りをなさいます。総学者の方は今日から受難節に入るということを覚えて、キリストの受難を覚える前奏やさまざまな礼拝のための総額を準備なさいます。先週私は岩ということをテーマにお話をメッセージをいたしました。そうすると賛美歌も岩ということにちなんだ賛美歌を選びます。総学者はそれに合わせてイエスが私たちの岩であるという、そういうメッセージの総楽曲を選んでくださいます。あるいは礼拝が始まる前、皆様お気づきになりましたか、今日からこの礼典譜が紫色に変わっています。紫色は受難節のテーマカラーです。そうして私たちは今日からイエス・キリストの苦しみを覚える時であるということを示されていく、そういう礼拝委員会のご奉仕もあります。そして私たちの礼拝は何より改宗の賛美歌で支えられているものです。皆さんの賛美歌があって私たちの礼拝は力強く神への応答がなされています。日曜日の礼拝のために水曜日の祈祷会やさまざまなところで祈っておられる方々がいらっしゃることでしょう。私の日曜日の礼拝の説教も祈っておられる方々の祈りがあるからこそ支えられてできているものです。その通りです。 日曜日の礼拝はすべてが皆様お一人お一人の祈りと力によって支えられている、いわばチームプレーなんです。それを忘れるとどうなるかというと、自分の点数ばかりに気がやってしまうということが起こってくる。身に覚えがおありになりませんか。そういう私たちの考え方というものに縛られているのではないでしょうか。でも私たちはそれに気づかせてくれる、そういうチームメイトがいるんですね。それが日曜日の礼拝の時だと思います。先ほどのお祈りにもありました、友野文子先生が私たちのこの教会に牧師としていてくださった2年間は、共同緑ヶ丘教会にとって本当に祝福された2年間でした。私にとっても大きな大きなお支えをいただき、また喜びに満ちた2年間でありました。いつも友野先生がこの教会で果たしてくださっている御用はたくさんありますし、賜物もまたたくさん持っていらっしゃる方です。でも私が友野先生と過ごさせていただいた中で、本当にいつも大きく支えられていたのは、日曜日の礼拝が来ることをどんな時にも喜びとしておられるということなんです。時々、確かに日曜日は安息日だと言われるけれども、牧師にとってはどうなんですかって聞かれることがあるんです。牧師にとっては説教をしなければならないし、いろいろな仕事があるのではありませんか、安息日って言えるんですかと聞かれる。でもこうして皆様が共に集って礼拝を捧げておられるということを誰よりも喜びとしておられる、そのことに励まされてまいりました。休むというのは決してただ睡眠をとるとかぼーっとするということだけではなくて、私たちが作られたそのものの姿、神様は私たちをどのような姿として作られたのかということを思い起こすことが休みになるのだと思います。それは一人で荷を担うのではなくて、チームで生きていくということです。人が一人でいるのはよくないという言葉を神は人を作られたときに言われました。もちろんそれは私たちが日常の生活を一人で送っているとか、いろいろなことを一人でやらなければならないということではありません。一人暮らしをしていても、私たちは主の日にこうやって共に集まってきて、共に生きる仲間であるということを分かち合っています。それが私たちにとって休ませてあげよう、魂の平安ということなのではないでしょうか。神と共に生きていること、人と共に生きていることを喜び合うことができる、私たちは本来そういうものとして作られているはずです。そのことを私たちは日曜日の旅に思い起こして分かち合っているのです。そして私たちはここからそれぞれの場へと使わされていきます。礼拝の最後に主イエスは絆という章詠というか派遣の歌を歌いますね。ここのところずっとこの章詠を歌っているものですから、そろそろもう他の賛美歌章詠でも良いのではないかという、そういう思いもあります。でもなぜかこの歌を歌いたくなってしまって、この賛美歌をテーマソングのように礼拝の最後に歌っております。この最後の歌は松本俊幸先生とおっしゃる、私たちの共同緑ヶ丘教会の私の前任の牧師が紹介してくださったブラジルの賛美歌です。ブラジルのプロテスタント教会の中でよく歌われている賛美歌なのですけれども、この中で、松本先生は主イエスは絆という言葉を使われたんですね。絆というのは阪神大震災や東日本大震災の後から私たちの社会の中でもよく使われるようになった言葉だと思います。この絆というふうに訳されている言葉は、実は先ほどの首輝きと同じ言葉なんです。連帯という意味でもあり、同時に場面を変えると実はこの言葉はしがらみという言葉にもなるんです。 しがらみというと私たちを束縛するもの、そして私たちを引き止めてしまう、さまざまなことの中で縛ってしまうものとなります。しかし連帯となるとそうではありません。私たちが個々に自分なりの在り方や生き方をしようとしているときに、隣の人とあるいは同じような考えを持っている人たちと結び合って支え合って生きようとするとき、私たちはそれを連帯と言います。英語ではアライアンスという言葉です。この絆と訳されている言葉はポルトガル語では結婚指輪という意味もあるのだそうです。お互いを結び合わせるという意味なんですね。それを絆と訳されたのは松本先生ご自身でした。そして実はこれは先ほど言いましたように組木という言葉と同じ言葉から来ています。松本先生がブラジルに住んでいらした北東部のオリンダの教会はとても貧しい地域にあったのだそうです。教会の誰かが病気で失業すると一日を一日を過ごしていくのが、食べていくのが精一杯、やっとだ。そういう中で率先して教会の中でも助け合いがあった。そういうことが一人一人を本当に支えて、そして生きていくことができていた。いやむしろそうしないとお互いに困難を乗り切ることができない。人と人との絆ということを覚えることができた時だったそうです。そしてそれを支える神と人の絆ということを思い起こしたのだと。その絆の中心にはイエス・キリストがおられます。絆というと横に並んでいるようですけれど、私はいつもこの歌を歌うときに思っているのは十字架です。キリスト教会にとってはこの十字架こそが私たちの絆を象徴するものだと思います。横に広がっていく絆があります。私たちの関係によって紡がれていくさまざまな人との関わりです。同時にそれは私たちを神と結び合わせている絆です。その象徴が十字架です。イエスは私のところに来なさいと言われたときに、私はこういうものだからと言ってくださっているんです。11章の29節、休ませてあげようと言われた後にこう自己紹介しておられます。私は柔和で謙遜なものだからと言っておられるんですね。柔和で謙遜なものってどういう人でしょう。それはイエスの十字架の姿を表しているのだと思います。尊敬される立派なものの姿として私たちのところに来られたのではありませんでした。十字架というのはいわば死刑囚の一人として殺されたということなんです。そういうものの姿としてイエス・キリストは私たちのところに来てくださいました。どんな時にも神は私たちを見捨てることがない。どんな惨めな時にも、どんなに人々が離れていった時にも、裏切られたと思った時にも、失敗したという時にも、つまずいた時にも、私たちはそれを恐れて駆り立てられて、こんな自分では神の愛は得られないのではないかと不安の中で生きる必要はないのです。イエス・キリストは十字架の姿で最も低くされた一人として私たちのところにいてくださったからです。そういう一人が誰も切り捨てられることなく神の愛に預かっているのだということを私たちはその十字架の姿から知らされているのではないでしょうか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげよう。今朝も私たち一人一人に呼びかけられているこの言葉に応じて皆様はこのところに集われました。そしてここから出かけていくとき、 私たち一人一人の心の中に神様が共にいてくださることの平安が満ちますように、私たち一人一人がここから出かけていってイエス・キリストとの絆を伝えることができますように、祝福を祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、疲れた者、重荷を負う者、私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私たちの日常は重荷を負い、そして疲れることに満ちています。責任もありますし、やり届けなければならない仕事もあります。たくさんのトゥードゥーリストも持っています。しかし、もしかするとそのような中で私たちが一番疲れているのは、自分を追い込んでいるのは、自分を証明しなければならないと思っている思いかもしれません。神様、そのような中で私たちは疲れていますけれど、今日この礼拝に共に集い、賛美の声を合わせることができました。私もまたあるがままのこの姿で神様が招いてくださっていることを知らされ、信じて新しい命を与えられていることを思います。どうぞこのところから私たち一人一人をそれぞれの場へと使わせてください。私たちをイエスに結び合わされたものとして新しくしてください。変わらなければならないという自分の脅迫観念ではなく、あなたが共にいてくださるのだから、信頼と安心の中で使わせてください。その場で出会う人たちにあなたと共にあることの信頼を伝えることができますように。言葉にできないかもしれませんけれども、イエス・キリストが共にいてくださることが私たちの土台であり、逃れ場であり、また私たちを支える岩であることを、私たちにどうぞ担っていくことができるよう導いてください。ここにいらっしゃるお一人お一人は、神様が私たちの群れへと使わせてくださった方々です。どうぞあなたが豊かに祝福してください。この一週間に出会うすべての人との間にあなたが平安を与えてください。そしてこの社会の中にあって、不条理のゆえに、あるいはさまざまな苦しみを担いながら、今も助けと共に生きる人とを求めている、その方々の上にあなたの豊かな祝福と、また御手が述べられますように、この感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。